秘密。
時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz をお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？そして秘密市役所1階、このスタジオ秘密、サテライトスタジオ、この秘密においでの皆さん、こんにちは。リハーサルよりいいですね。ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。さあ、キアオラ秘密、今日も元気にご案内をしていきたいと思いますが、秘密市の一大イベント、秘密市民ふれあい祭りも終わりましたね。横須賀音楽隊、自衛隊の、ね、横須賀音楽隊のコンサートがあり、それから日本製鉄の工場見学があって、亀山でも花火がありました。そして秘密駅の南口では八坂秘密踊りが行われました。かずさ FM もですね、このフィナーレを飾る、八坂秘密踊りの生中継ラジオですね、それから YouTube ライブといいまして、映像の配信も行いました。この時の模様なんですが、秘密市の公式ホームページをご覧いただきますと、その時の踊りの模様がご覧いただけますので、もしよろしかったら、秘密市の公式ホームページからお入りいただいて、その模様をご覧いただきたいと思っています。さあ、今日のゲストはですね、忍絵の方ですね、小川幸男さんという方においでいただいています。その他ですね、秘密市からのお知らせがあったり、防災インフォメーションがあったりいたします。今日も皆さんとご一緒に、この秘密市役所1階のスタジオ秘密からお届けしたいと思います。キアオラ秘密、この番組は秘密市の提供で、秘密市役所1階スタジオ秘密、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場と房総学友協会の協力もいただいています。それではご案内しましょう。
秘密市長の石井博子です。昨年度スタートした秘密市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール秘密で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ秘密。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオかずさ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
かずさインフォメーション秘密出張版、本日は秘密市役所の職員の方においでいただいています。
秘密市厚生課の大矢部です。よろしくお願いします。
はい、大矢部さん、よろしくお願いいたします。今日はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか？
はい、今日は10月21日土曜日に開催を予定している健康と福祉のふれあい祭りについてお話しさせていただきます。
健康と福祉のふれあい祭りですか？はい、ちょっと名前似てるんですが、さっきお話をしました秘密市民ふれあい祭りとは全く別のイベントなんですよね。はい、まあ、このお祭り知らない方もいらっしゃると思うので、どういったイベントなのか教えてください。
はい、健康と福祉のふれあい祭りは健康づくりや地域福祉の向上を目的としたイベントとなっておりまして、今年は保健福祉センターふれあい館と障害学習交流センターで開催します。
2カ所に分かれての開催なんですね。どんな催し物を企画しているんですか？
はい、福祉団体による活動紹介をはじめ、脳年齢・歩行年齢の測定会や各種ステージイベント、手芸作品などを販売するバザーや 飲食店の出店など、いろいろな催しを企画しています。
自分の健康状態を測定できたり、お買い物ができたり、お得で楽しそうなイベントですね、親御さん。
はい。
ステージではどんな催し物が行われるんでしょうか。
手話コーラスや楽器演奏などを楽しめるコンサートや、会場内で実施するスタンプラリーの抽選会などを行います。中でも一番の目玉は親子向け転び方教室の開催です。
転び方教室ですか、はい、なんか面白いタイトルですけれども、具体的にはどういったことを教えてもらえるんでしょうか。
はい。日本製鉄柔道部三井住友海上女子柔道部の選手をお招きし、怪我の防止に有効な受け身について教えてもらう親子向けの教室となっております。
はい。
なんとアテネ北京五輪金メダリストの上野正恵さんと、ロンドン五輪で銅メダルを獲得した上野義恵さんにもお越しいただきます。
すごいじゃないですか。オリンピックのメダリストもいらっしゃるんですね。とっても贅沢なイベントですよね。申し込みの方法など詳しく教えてください。
はい。転び方教室に参加するには事前予約が必要です。電話または市ホームページで公開している応募フォームからお申し込みください。対象者は小学生から高校生までのお子さんとその親御さんです。
事前予約が必要なんですね。場所はこの市役所の隣の、障害学習交流センターでよかったんですよね。
はい。障害学習交流センター2階の多目的ホールで午前11時から12時30分まで開催します。申し込み期限はあさっての12日木曜日までとなっておりますので、お早めにご応募ください。申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。
申し込み期限はあさってまでということです。皆さんまだ間に合うようですので、今日お家に帰ったらご家族の皆さんにもぜひ声をかけていただきたいと思います。ちなみに大藪さん、この参加に、参加なんですが、教室には参加しないで見てるだけっていうことでもいいんですか。
はい。観覧であれば予約なしでお越しいただけます。
はい。
メダリストのお二人による技の披露やトークショーもあるので、観覧だけでも楽しめると思いますよ。
わかりました。ありがとうございます。それではお時間もあとわずかになりましたので、最後に一言メッセージをお願いしたいと思います。
はい。君津市では今回ご紹介したイベントなどを通じて、高齢の方や障害のある方など誰もが生き生きと生活できる地域共生の街を目指しています。実に5年ぶりの開催となる健康と福祉のふれあい祭り、皆さんぜひ遊びに来てください。
はい。親部さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。5年ぶりの開催、その転び方教室、私実は1月にちょっと転んで怪我をしたので参加してみたいなと思ったら、なんとお子さんとそれから親御さんが対象、ぜひちょっと私どもの年齢の皆さんにもご案内していただけるとね、ちょっとありがたいかななんて思いました。カズサインフォメーション機密をお届けしました。それでは続いてのコーナーです。お入りいただきましょう。さあ、今日のゲストはですね、忍絵の方です。心に忍ぶ、心にしみる忍への調べということで、小川幸男さんにこの後忍への演奏をしていただきたいと思います。今日は2曲準備していただいているんですが、最初はなんだかやっぱり忍というとこの曲はぴったりくるんじゃないかなと思う古城という曲です。そして、今日は早川博さんにも歌ということでお入りいただきたいと思います。それでは改めてご案内をさせていただきましょう。大丈夫ですよ。忍を落としちゃいましたね今ね。はい。みんな何の音だろうとラジオの皆さんは思ったかもしれません。さあ、それでは心を取りなしていきたいと思います。それでは忍への小川幸男さん、古城、歌は早川博さんです。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。小川幸男さんの忍、歌は早川博さんでした。小川さん、 じゃあちょっと一曲、次に曲に行く前にお話を伺いたいと思います。今日はようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
以前は忍笛同好会として皆さんでおいでいただいたことがありましたね、はい、今日はソロですけどいかがですか？
とっても緊張しています。
そうですか。そう、笛さっきねコロコロって言っちゃいましたもんね。まあまあそんなこともありますよね。あの一番最初笛と出会ったのは祭りの笛でしたか？
はい、
ご近所のというか自治会の。
そうですね、これは40年ぐらい前に始めました。
君津のどこですか？
外美濃地区です。
そうですか。じゃあそちらではお祭りの笛をやっていらっしゃった、
はい、
その笛とこの忍は全く違うんだそうですよね。
音階が違ってます、
うんうん、これはあのドレミの音なんですか？
はい、
そうすると歌謡曲が演奏できたり、はい、流行りの歌も演奏できるっていう感じなんでしょうかね。
そうですね、
忍の一番楽しいところ、素敵なところはどんなところでしょう？
どんな曲でも楽しみながら演奏できるっていうのが一番いいと思います。
そうですか。じゃあこれからもお仲間とまたこうやって独奏ということで続けていただける、そんな楽器ですか？
そうですね、これからも頑張りたいと思います。
はい、お仲間も募集してらっしゃるようですので、
はい、
もしよろしければ場所は障害学習交流センターでしょうか？
はい、
はい、こちらで忍笛同好会の練習もしてらっしゃるそうです。よろしかったらどうぞ、男性も女性もってことですね。はい、はい、お出かけいただきたいと思います。では小川さんにはもう一曲演奏していただきましょうね。皆さんよくご存知のこの曲です。月の砂漠、こちらを小川幸男さん、忍笛の独奏でご案内をさせていただきたいと思います。それではどうぞ拍手をいただいてご案内をさせていただきましょう。 どうもありがとうございました。 素敵な篠笛絵、そして先ほどは歌の方にも早川さんにもお入りいただいてご案内をさせていただきました。今日は心にしみる篠笛絵の調べということでご案内をさせていただきました。はい、小川さんありがとうございました。じゃあ今一度拍手をお送りいただきましょう。ありがとうございます。はい、じゃあ続いての方に入っていただきたいと思います。続いてはですね、防災の情報なんですね。ご案内をさせていただきましょう。
ここが聞きたい、君津防災虎の巻。
さあ今週も始まりました君津防災虎の巻。九三郎さんって言います。よろしくお願いいたします。虎の巻拍手をお願いいたします。
虎の巻九三郎です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。九三郎さん、はい、なんか今年の夏は本当に暑かったじゃないですか。
暑かったですね。
まあ、今日だって暑くないわけじゃないですけれども、はい、やっぱり朝晩はちょっと涼しくなってきて、はい、季節はゆっくりと秋に向かってるんだなって感じがしますよね。は
い、そうですね。今年の夏は大変暑い日が続きました。
はい、
気象庁の発表によると今年の夏は平均気温が 1.76 度高く、これまで最も暑かった2010年を大きく上回り、1898年の統計開始以来過去125年の中で最も暑い夏だったそうです。
私もニュースで今年の暑さは過去最高という話を聞きました。
はい、
まあ、これ地球温暖化が止まらないという感じなんでしょうかね。はい、でもね九三郎さん、はい、今年9月に発生した台風の数って2つだけで、はい、気象庁が統計を取り始めた1951年、はい、また1973年、また1983年と並んですごく少ないんでしょう。
はい、西村さんの言う通りです。はい、
うん、
今年9月の台風発生件数は最も少ない、2件でした。
はい、
気象庁によると平年で9月は5個ほど台風が発生しているそうです。
私今年は多いんじゃないかってね、はい、この番組の中で申し上げたんですけれども、
はい、
8月は6個の台風が発生して、
はい、
9月の台風は13号により関東とか伊豆諸島で大雨の被害が出ましたよね。
はい、出ましたね。はい、
まあ、10月に入ってきてちょっと気温が下がってきたのでもうようやく一安心といったところでしょうか。は
い、と言いたいところなんですけども、はい、石村さんちょっと待ってください。
ちょっと待ってください。
はい、確かに9月の台風発生件数は過去最低でしたが、10月以降も油断しないようにしてください。
まだ注意が必要ということですね。
は
い、
台風は10月でも平年 3.6 個発生し、接近する数も 1.5 個と台風が接近または上陸したりする可能性が十分あります。
はい、
また遅いものだと平成2年11月30日に台風28号が和歌山県南部に上陸しています。
そうなんですか。それは知りませんでした。まあ、10月になって涼しくなってきましたけど、まだまだ台風には要注意ということなんですね。はい、
今台風15号が発生しています。また気象庁もですね、10月も台風が発生して日本に接近する可能性があるため油断せず最新の天気予報を確認してほしいと注意喚起しております。
わかりました。同じ台風でも、はい、九三郎さん、発生する時期によって違いがあるんですか。
はい、さすが石村さん、いい質問ですね。
す、
同じ台風でもですね、夏台風と秋台風では性質が異なり、台風災害に備えるポイントも変わります。
夏の台風と秋の台風、どんな違いがあるんですか。はい、
まず夏台風の特徴についてお話しします。
はい、
夏台風は高気圧が本州付近に張り出し、上空の偏西風が日本付近より北にあることが多いため台風の動きが遅い、台風が複雑な動きをする場合がある、南西諸島から西日本へ影響を及ぼすことが多いといった特徴があります。
なるほど。夏の台風は動きが遅くて、
はい、
迷走するような動きをすることあるじゃないですか。
はい、
秋って迷走するんですか。
はい、では秋台風の特徴についてお話しします。
はい、
秋台風は太平洋高気圧の勢力が弱まっていき、台風が日本付近へ近づきやすくなるため、
うん、
台風の接近する速度が速い、
はい、
梅雨前線の影響で雨量が多くなる、
はい、
夏台風に比べ風が強くなる、近畿地方から東日本へ影響を及ぼすことが多いといった特徴があります。
雨も多くて風も強くて東日本に来ることが多い、はい、それも早く来ちゃうということなんですね。こんなにも夏台風と秋の台風で違いがあるんですね。
はい、そうなんです。石村さん、秋の台風はスピードが速く、台風発生から接近上陸までの期間が短くなります。このため台風が発生したらすぐに進路を確認し、最新情報をチェックしてください。
わかりました。今日も大変勉強になりました。ありがとうございました。そろそろ時間になりましたので、久三郎さん、また次回もご出演をお願いしたいと思います。
はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。ね、まだまだ台風のことは、ね、気をつけなきゃいけないということですよね。それから昨日の朝は津波びっくりしましたね。伊豆諸島、小笠原諸島だけではなくて、東京湾の立山のあたりと外房のあたりにも、警報が出ました。かずさ FM でもですね、ずっと沿岸には近づかないでくださいというような情報も出しておりました。かずさ FM はこれからもですね、君津市さんとご一緒に、災害の情報などしっかりと取り組んで出していきたいと思いますので、どうぞここからもね、また放送しますからね、注意を払っていただければと思っています。ということで、防災虎の巻が今日はこれで終わりということでございます。この番組では皆さんからのメッセージなどもお待ちしています。メールアドレスは info@kazusafm.net です。かずさ FM のキアオラ機密宛てにお送りいただくか、市役所でもいいかもしれませんね。皆さんからのリクエストなどもお待ちしたいと思っています。次回はですね、10月の24日の火曜日です。オカリナサークル、アルモニークというグループの中で榎本美智子さんをはじめ多くの方々がご参加をしてくださいます。いつも心に音楽をというテーマです。オカリナの響き、皆さんにもお楽しみいただければと思っています。